Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
というわけでブライトビットブラザーズステージ18、
はい、18、
はい、
はい、
前回ね久しぶりに再会して、まあ、ストリートファイター2の話をしましたけども、
はい、
気がつくとまたあのキリ番まですぐということで、うんうん、また最後の方で告知しようかなと思ってるんですけど、あのお便りもね、
はい、
もらえるとその切り番会で紹介できるなということで、
そうですね、うん、切り番会はお便り紹介で定着できたらいいですね。
そうですね、はい、でですね今回のテーマは、
はい、
天外魔境2万字丸、
天外魔境、
うん、
はい、
はい、これ以前のね PC エンジンの回でちょっと話したと
は
思いますけども、
はい、うんうん、
PC エンジン CD ロムロムのタイトルでね、
うん、
ロールプレイングゲームですけども、それの2作目ですね、
うん、
一応シリーズとしていろいろ出てるゲームであるので、
はい、
まあシリーズのこともちょっと話そうかなと思うんですが、やはりメインは天外魔境2の話になるというのでタイトルがこうなってますけど、
うん、
長谷川さんはちなみにこのゲームはどんなイメージですか？
天外魔境、
はい、
っていうイメージですよ。
もう全く遊んだことないですよね当然。
はい、まっさら、
うん、まあ、名前となんとなくな感じは分かるぐらいの、
う
ん、
そうですね、作ってる人とかねなんか有名ですからね。
なるほどなるほど、
分かりますけれども、遊んだことはないですね。
分かりました。じゃ あ, あのそういう長谷川さんにも分かるような感じでいろいろ話せたらなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
では、まあ、シリーズの話じゃあ最初に話しておきましょうかね。
はい、
でこの天外魔境シリーズっていうのは、まあ、1作目が1989年、
うん、
6月30日にPC エンジン CD ロムロムのゲームとして発売されたのが一作目。
はい、
でこうまあ特徴としては、今まで出ていたロールプレイングゲームって大体舞台が海外だったりファンタジーの世界だったんですが、
うん、
日本っぽい国をベースに作った和風のロールプレイングゲームというところが一番の特徴かなと、
うんうんうんうん、
いうことで話題にはなったんですね。あとは CD ロムロムを使ったゲームということで、グラフィックとかサウンドが当時ではすごい表現をされてたというところが話題だったんですけど、この辺1作目とか発売された時って長谷川さんは知ってましたか？
1作目がどれなのかもわからないけど、なるほど、出た時に和風でアニメっぽい絵のゲーム出たなぁとは思ってました。
うん、なるほど。確かにそうですね。アニメっぽい絵ですよね。
うん、
でですね、2作目、天外魔境2万字丸というのが1992年3月26日に出てます。
うん、
でこれは PC エンジンのスーパー CD ロムロム。
うん、1作目は何ですか？
1作目はただの CD ロムロム。
ああ、なるほど。
はい。2作目はスーパーです。
じゃあ容量が増えてるんですか？
そうですね、メモリがちょっと増えたりとかしてる分で、1作目からまあ大体3年後に出てると、
うんうん、
これがですね、まあその1作目もすごく話題にはなったんですが、2作目はもうこの1作目をさらに数倍パワーアップしたぐらいの内容になってまして、
うん、へー、
でこの2作目が当時のハード普及台数とほぼ同数売り上げた、
すごい
ぐらい売れた、
へ
ー、でこれがねキャッチコピーというか、30分に一度は大きなイベントが発生するっていう宣伝文句で言った。
へえ。
だからそれぐらいそのたくさんイベントが詰まってる、つまり大容量であるっていうことをすごくやっぱ推してまして、
うんうんうん、
他のそのカセットとかではできないことをやってるぞというのはすごく売りで、
うん、
話題になってたんですね。で一作目がね架空のジパングっていう国の東側の話だったんです、一作目は、
はい、
まあ、だから江戸とかあっちの方ですね。
うんうんうん、
で2作目は西側の話で、大和地方、だから京都とかね大阪とか、
うん、
広島とかその辺が舞台になってる。
なるほど。
でこの後にね本来は3が出るはずなんですけども、
うん、
この2が人気あったのでスピンオフで天外魔境風雲歌舞伎伝というゲームが、
うん、
93年7月10日スーパー CD ロムロムで 出てます。
うーん、
でこれあの、うん、パーティーメンバーの一人である歌舞伎團十郎っていうキャラがいるんですね。
はいはい。
それが主人公でスピンオフのロールプレイングゲームを作ったと。
ああ、じゃあ元々は脇役というか、はい、
そうですね。
サブキャラだったんですね。
2作目で出てきた最初に仲間になるキャラです。
サマルトリアの王子。
いや、そうそうそう。かなりね、人気があったみたいで。
僕でも知ってます。僕、はい、天外って言って、最初に思い出すキャラクターって、歌舞伎です、
はいはい、うん。やっぱり人気あったんですね。
うん。
で、この頃って、そのスピンオフっていう言葉、私知らなかったんで。
ああ、そうかそうか。
そうそう。なんで歌舞伎が主人公なんだろうと思ってます。
うん。
まあ、ただ、ナンバリングされてないから、まあ、そういう売り方をしてるの。うんかなと思ったんですけど、
うん、
であとね多分人気があったっていうのもその声優がね山口カッペイさんがやってるっていうのも大きかったと思います
。ああそうなんだ、うん、あ合いそう
ね、う
ん
うん、そうそうそう。でこれが、出た後に続いて1995年2月24日に歌舞伎一刀両断っていうね、
うん、
またもや歌舞伎なんですけど、はい、これさっき言った風雲歌舞伎伝のキャラクターが中心に登場する対戦型格闘ゲームです。
ああそういうタイトル。
まあ前回話したスト2の時にもね言いましたけど、うん、この95年っていうのはもう格闘ゲーム全盛期ですから、
うん、
まあどんなゲームでも格闘ゲームになってた時代というかね。
そうですね、これは知ってます。
うん、
うんうん、
でこれが出たハードがね PC エンジンアーケードカード CD ロムロ。
へえ、そんなんかあったんだ。
あるんです。はい。
へ
え、 PC エンジンこの辺がややこしいんですけど
でもゲーセンにもありましたよねこれはね。
いや、この歌舞伎一刀両断はなかったと思います、多分。
あ、これじゃないんだ、
じゃあ。これじゃない。はい。あの、実は、そう、この後。で、この後に、1995年、はい、同じ年です。
はい、はい。
同じ年の6月ね。
はい。
なんか4ヶ月後か。
うん、うん。
に、天外魔境神殿というゲーム。
ああ、そうだ。確かそう。うん、うん。そんな名前だったの、は
い。これが MVS で出ていますね。
うん。
MVS っていうのは、あの、SNK のゲームセンターの筐体のことで、はい、
うん、
もちろんあのこの後にネオジオ版も出てますね、家庭用。
じゃあカセットがあるんだ。
あります。はい、私持ってますけど。
ほう、
この神殿は天外魔境1作目と天外魔境2のキャラクターが出る格闘ゲー、う
ん、あ、じゃあちょっとオールスターっぽい感じなのかな。
そうですね。でまあこのどちらもね格闘ゲームなんですけど、比べた時にも圧倒的に神殿の方がよくできてる。
ああ。
まあ正直歌舞伎一刀両断の方は本当にまあ、どっかで見たような技や動きをする。まあ、それはね、当時の格闘ゲーム、いろいろね、
うん、
出たものも、ほとんどが、まあ、やっぱスト2ベースに作られてて、
うん、
それにプラスして、なんかこう、他のゲームでいろんなことやってる技を、まあ、真似したりして作られてたんですが、まあ、それにしても、あの、歌舞伎と両断の方は、ちょっと見た目も、クオリティがそんな高くなかった。ただ、好きな人なら楽しめる内容になってたって感じではあったんですが、うん、この神殿の方は格闘ゲームとしても非常によくできてまして。
ああ、そうなんですね。はい。
これがさっき長谷川さんが言ってたゲームセンターにも置いてあった方ですね。
うん、
で、このシステム的にも、あの、新しい試みをいろいろやってたりとか、
うん、
で、グラフィックも当時のストリートファイターゼロを意識したような、
うん、
こうアニメ調の書き方がされてたりとかしてて、
うんうん
うん、すごくよくできた格闘ゲームだったんですね。これだから未だに格闘ゲームプレイヤーからの評価も高いんですね。
うーん、
これ非常に楽しいゲームです。はい、で、この後、これ同じ年ですね。95年7月に天外魔境電脳からくり格闘伝、
はあ、
というゲームが PCFX で出ました。
FX で、
はい、幻のハード。
ほう、
これの売りは、PCFX の性能を生かしたフルアニメーションによるゲーム展開。これも格闘ゲームと言われてるんですけど、
うん、
他に出てたバトルヒートとかって言われる格闘ゲームと一緒で、画面がね、右と左に分かれてて、アニメーションのキャラがこう動いて、それによってこう、ダメージが入ってっていう、キャラクターを動かして戦う格闘ゲームではなく、
うん、
コマンド選んで技出して、その動きをアニメで流れてっていうタイプの格闘ゲームですね。
へぇ。
で、画面自体は本当にアニメぐらい動いてて綺麗だったんですが、やはり本体の知名度と普及率の低さで、うんうん、あまり評価されず、
うん、
知られることもなく、
うん。
でね、これ気になるのがね、ここまでの間にね、
うん、
2作目が出たのが92年なんで、3年間この3が出ないわけですよ。
そうですね。
この辺もなんかね、ストリートファイター2と同じ展開になってますけど、 ファンとしてはね、3を、うん、正当ナンバリングの3出してほしいなと。
そうですよね。
思ってたんですが、これね、
はい、
95年の3月ね、
うん、
歌舞伎伝一刀両断が出た1ヶ月後なんですけど、
うんうん、
そのタイミングで実は天外魔境3が発表されてるんです。
うんうんうんうん、
で天外魔境3涙っていうタイトルが発表されて、3を作ってますよと言いつつ、そのまあスピンオフのゲームが出たり格闘ゲームが出てたんですね、
うん、
でその発表があってからしばらくずっと音沙汰がなくてですね、
うん、
で発売日も決まったと思ったらまた延期して延期してってずっとそれを繰り返して、
うんうん、
で実はまあ結果お蔵入りになったと。
ああそうなんですか。
でこの理由が、作ってる間にさっき言ったみたいに PC エンジンのハードがコロコロ変わる。
そうですよね、確かに FX 出てるし、
もともとがロムロムで作ってたんですけど、
うんうんうん、
アーケードカードっていうのが発表されたらアーケードカード専用ソフトっていうので発表されて、
うん、
でその次はまた違うのでっていうのでこう順振り仕様が変わると伸びて伸びてってなって、
うんうん、
で結局なんかこうぼんやりなくなった感じになってたんですよね。でそんなモヤモヤしてる中 FX の次のゲームが出るんですけど、
はい、
天外魔境ゼロ、
はい、
もう3が出ないんでゼロに戻りました、ね。うん、前に戻っちゃいましたね。これよくあるパターンですけど、まあ、ストリートファイターもしかりっていうね。でこれが95年の12月、
うん、
95年結構いっぱい天外魔境のゲーム出てるんです。
そうですね。
で、ハードはスーパーファミコンです。
へえ、そうなんだ。はい、それありなんですね。
なぜかというと PCFX がダメだったからですね。
うん、
次世代ハードがもう NEC にはなかったので、
うん、
でこれ最大の特徴、
はい、
カセットの中にカレンダー機能が入ってる。
ああ、はいはいはい、そういうゲームありますよね。
プレイする日付に連動してイベントが発生するパーソナルライブゲームシステムっていうのを採用してた。
うーん、
懐かしくないですか、なんかこのなんとかシステムっていう。なんかスーファミの時にこのなんとかシステムってついたゲームいっぱいありましたよね。なんか
そうですね。
で、ようわからんけどこういうのついてるとなんか新しいことやってる感ありましたもんね。まあこの機能自体面白かったんですけども、
うん、
まあやっぱ天外魔境のファンとしてはちょっといまいち食いつけない内容だったんですね。やっぱゼロとかって言われてもね。でこれ私結局やってないんですよ。
あ、そうなんですね。
未プレイです。はい。でスーパーファミコンっていう時点でもう持ってなかったと思いますね、多分この時。PC エンジンメインだったんで、なんで PC エンジンのゲームスーパーファミコンで出てんねんとか思って。うん、でこの2年後ですよ。97年に、
はい、
天外魔境第4の目視録。
うん。第4。
第4です。
ゼロ行った後4。
そうです。これはですね、もう3を踏まえた上で4作目なんです、これが。
はいはいはい、
出てないのに、出てないのに3はもう永久欠番じゃないけど、
うん、
3とはつけれないと。
うん、
4とつけて、これ、舞台はアメリカ。
ああ、そうなんだ。
アメリカ編。
そうですか。
ハードがセガサターンです。
ああ、サターン、はい、サターンっぽいな。
これも私、未プレイなんで、
はい、
まあ、とりあえず3が出てないのに4ってなんやねんっていうね。
まあね、そう思いますよね。うん、
この後またさらに間が空いてね、
はい、
6年後、
はい、
2003年に、
うん、
オリエンタルブルー青の天外っていうゲームが出てる。
ああ、これ
知ってます。
なんか知ってるぞ。これって天外魔境だったのか
って思いますよね。
うん。
私も天外だと全く思ってなくて、
うん、
そういうタイトルなのかなと思ってたら一応これ天外なんですって。
あ、確かに和風っぽい絵だったな。
ハードはゲームボーイアドバンスです。
そうですよね。幻想水滸伝みたいな絵のゲームのイメージがあるから和風だったのかな。
一応シリーズ7作目らしいです。
はい、はあ。
で、これは私も全く遊んでないので何の知識もないですし、発売されたことすら知らなかったんです。
うん、
で調べてみたら、確かにこれじゃもう天外と認識するところがないなと思って。
世界観とかは共有してるんですかね。
いや、これね、ジパングとは違った東洋世界をブレンドした世界観って言ってるんで、もうこれ完全に関係ないと思いますね。
ああ、じゃあ作ってる人らが一緒ぐらいなのかな。
作ってる人たちも違うと思いますね。
これだいぶ違うな。はい、一体誰なんだ。
開発元自体はハドソンです。
はいはいはいはい。あ、そういうことか。権利元が一緒みたいなぐらいなのか。はいはい、
そうそうそう。
そうか。
で、まあこういうのを経てですね。
はい。
さらに翌年2年後、2005年、
うんうん、
4月になんとね、天外魔境3が発売されました。
ああ、そうなんですか。
ハードはプレステ2です。
はい。
もう時代は FX からプレステです。
しかも2。
そうですね。
へえ。
これびっくりですよ、
うん、
本当に、うん、だから、うん、もう当初から考えたら10年ですよ、10年
すごい
もう出ないと思ってたんで、
うん、
いや今更出されてもと、
うん、そうなんですか。
まあでもやっぱ楽しみにしてたんで、
うん、
これねやったかやってないかも覚えてないけどとにかくまあ良くなかったことだけは覚えてます。
だってプレステ2だったらね、当時としては一番普及してたハードだから、
うん、そうですね、
やってる可能性は高いんじゃないですかね。
実は天外魔境3って、
うん、
制作発表の時点で、
うん、
当然2の人たちが関わっててですね、
うんうん、
シナリオも出来上がってたんですよ、うん、実は、
うん、
2でシナリオを書いていた増田昌司さんがちゃんと書いて、
うん、
できてたにもかかわらず、まあ、お蔵入りになって、
うん、
でこの満を持して出たプレステ2版の天外魔境3では、
うん、
その増田昌司さんのシナリオは使われなかった、ストーリーもキャラクターも使われることはなかったと。タイトル名以外は新たに全く別に作り直してる。
そうなんです。
だから発表された当時のものは何も残ってないという状態で、
うん、
まあそれはやっぱ受け入れられないですよね。で、この理由っていうのが後ほどインタビューで語られてたんですが、うん、
はい、
天外とか作ってたね、あのレッドエンターテインメントっていう会社があるじゃないですか。
はい。
はい、あの桜大戦とかね作って有名になりましたけど、はい、
武人街とか。
そうそう、またいいとこ持ってきました、ね。そうそう。で、あそこの代表の広い王子さんいますよね。
はい。
で、その方が、まあ、天外魔境にも関わってらしたんで、インタビューで答えてるんですけども、
はい。
なぜシナリオを変えたのかって言ったら、
うん。
紛失したと。
なくしちゃったってこと。
当時の資料がないから作れないと。で、これは、その、天外3に関わらずですね、天外魔境一作目の移植とかってないんですかってインタビューで聞かれた時に、
うん、
当時のデータが残ってないから可能性は低いかなって言ってたらしくてかなりですね資料とか資産の管理がずさんだったんだなと、まあ昔のゲーム会社でよくあることだとは思うんですが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
それにしたってってね、
うん、
看板タイトルですやんっていう。
だしね、だって1位は出たから
はい、
どっか行っちゃうのはいいですよ、ものがあるんだから。
まあね、
うん、3は出す出すって言っててうやむやになってたんだから、
そうですね、
取っとかないと、うん、
まあまあそういうねいきさつがあって結局3が出たけれどももう時すでに遅しな上に、
うん、
まあ、その誰に対して作ったかわからないゲームなわけですよね、こうなってくると、
うん、
やっぱり最低限当時のファンが喜ぶものを作らない限りはなかなか難しいと思うんですよね。
そうですよね、うん、これ、
う
ん、
そうそうそう、
ちなみに増田さんは何つってるんですか？
ですね、これだから3が出る前の延期繰り返してる段階で、
はい、
どうも、もう途中で外れたみたいですね。
あ、離脱しちゃったんですね、はい、うん、
まあそういうこともあっていろいろごたごたしてたみたいですけど、
う
ん。 Brightbit Brothers。
でまあ、今回 のメインである天外魔境2、
はい、
発売日が1992年3月26日 PC エンジンスーパー CD ロムロムと、
うん、
でキャッチコピーが我が道に敵なし、
お、
これ当時の CM とかポスターでも使われててゲーム中でも実際に言うセリフなんですけど、
へ、
覚えてましたね、これすごいインパクトありましたね。
紫色の髪の、
そうそうそう、
あれか、
髪型がね、手裏剣みたいになってるやつ。髪型が万字になってるんです、だから。
あ、そう。
そうそう
そう。そうか、そうか。
この我が道に敵なしって、これおそらくですけど、PC エンジン CD ロムロムの性能は他に負けないという意味の我が道に敵なしなんですよ、これ。
なるほど。
だからロールプレイングゲームとしても、こんな大ボリュームなものは他にないという意味の、
なるほどね。
意味も含んでるんじゃないかなと。ディレクターは、桃太郎伝説シリーズとかも手掛けた増田昌司さ
ん
が担当して、ディレクターとシナリオも書かれてると。
うん、
で、音楽はなんと久石譲さんがやってる。
うーん、
フィールドを歩いてる音楽なんかはもうどっかで聴いたような音楽が鳴ってましたね。
うーん、
隣のトトロみたいな感じすごいジブリっぽい感じの曲が鳴ってるなと思ってましたね。
うん、
でね、ロールプレイングゲームとして出たゲームなんですけど、この同時期に出てたロープレはじゃあ他にどんなのがあったのかっていうのを調べたんですが、
うん、いいですね。
全部スーパーファミコンになりますけど、ロマンシングサガ、
うん、
ドラゴンクエスト5、天空の花よ、新女神転生で、
うん、
ファイナルファンタジー5、
うん、
これが同じ年に出てますね。
そうか、その時期か。
PC エンジン遊んでない人にもピンとくると思うんですけど、うん、
はい、
だ かなりそのロールプレイングゲームがもう日本人の中で浸透して、
はい、
もうドラクエとファイナルファンタジーが5作目まで出てる段階ですから、
うん、
まあ、かなり熟成してる感じですね。
そうですね、うん、なんかボリューム勝負が始まったあたりですね。
ファミコンからスーファミに移行した時に容量が増えたことでイベントも増えて、うん、すごい大ボリュームだよと、
うん、
言ってた中、うんうん、満を持してね、この天外魔境2も出たんですが、
はい、
あの我が道に敵なしのキャッチコピー通り本当に敵がないぐらい圧倒的ボリュームなんですよね。でこれ単純にね、クリア時間、
うん、
当時のロールプレイングゲームのクリア時間の平均がだいたい20時間から30時間、
はい、
まあ、これでもだいぶゲームとしては長く遊べる方だったんですよ、
うん、
30時間ゲームで遊ぶって、ね、今だとそんな長くないかもしれないですけど、
うん、
当時だとすごいボリュームなんですよね。
そうですね、確かに。
でこの平均と比べて天外魔境2がどれぐらいだったかというと、クリア時間が約80時間。
要は長
これね、うん、あの発売前にそういう話はされてたんですよ。最近でもありますけど、あのクリアするのにどれぐらいかかるってね、うんうん、目安で言いますけど、
うんうん、
天外魔境2もクリアするのに80時間ぐらいかかりますよっていうふうに言われてたんですよ。
へえ。
でどんなもんなんやと、これそんな想像もできへんと、
うん、
だって他のゲームのも倍以上ですから。
そうですね。で
やったら分かりましたね、あこれはそうやわと。
うーん、
まあ、なんでそんな時間かかるかっていうと、
うん、
まずもうステージっていうかフィールドが広い。
うーん、
西日本が舞台って言いましたけど、
はい、
西日本の17地方が出てくるんですね、
うん、
で1地方が結構大きくて、その中に町やダンジョンが3つ4つぐらい入ってるんですよ、
うんうん、
それが17個あるんです。
うわそれは長いな。
そこにもうかなりたくさんのイベントが入ってて、
30分に1回。
そうそうそうそう、言ったらセリフも実ボイスで喋るわけで、
うん、
コメント送りでパパパッと送るんじゃなくて、まあ喋ってますから、
うん、
そういう時間も含めてだとは思いますけど、それでもこの80時間という数字は異常な時間だと、
うん、
このプレイ時間っていうのはすごくインパクトあったんですね当時、
うん、
どんな話かもう全然知らないですよね、長谷川さん。
全くその和風だってことと、うん、
なるほどなるほど、
髪が紫だった話っていうところまで、うん、いいです
ね、新鮮ですね、はい。あの今回今更ですけど一応ネタバレありで、もうこの何もう20年30年近く前のゲームなんで、
うん、
もうネタバレも何もないとは思うんですが、あの最近ね、
うん、
PC エンジンミニが出て、
あ
そこに入ってたりしますんで、
そうですね、
もしかしたら新鮮な気持ちで遊んで楽しみにしている人もいるかもしれないんで、
はい、
あの今更ですけどネタバレしたくない方は聞かないようにしてください、
はい。うん、はい、
はい、一応ね
僕は聞かないわけいかないんです、ね、
浅川さんは全然聞いていただいてもいいと思うんですけど、
はい、
でお話がですね、ジパングっていう、まあ、国があって、うん、
はい、
1000年前にそのジパングっていうところに暗黒蘭っていう呼ばれる大きな花が出現したと、
うん、
破壊の神様みたいな人がいるんですよ、
はい、
破壊の神様、名前がヨミっていうんですけど、バビル2世の敵ですけどね、
うん、そうですね、
私たちで言うと、
うん、
でその黄泉が現れて根の一族っていう悪い奴らをね、
うん、
操って、うん、暗黒蘭っていうのを生やして、
うん、
ジパング全土を侵略したんです。
うーん、
侵略したところにどこからともなく火の一族っていうのが現れる、
うん、
でその火の一族と根の一族が戦って、
うん、
数千日の長きにわたる戦いの末、
うん、
火の一族は7人の勇者と7本の聖剣に力を集結し、黄泉と暗黒蘭を封じた、
うーん、
っていう伝説があると。
いや、なるほど、昔の話なんですね。
昔もう1000年前ですから、
はいはい、
で今この伝説を知った大和地方の支配者、
うん、
だから西日本のね支配者っていう人間がいるんですけど、
はい、
その人がその伝説を再現しようとして、
うん、
暗黒蘭を封じた聖剣を全て抜いてしまう。
あら。
でそのことによってまた今のジパングが大変なことになるっていうのがお話の始まり、
うん、
当然主人公はこの火の一族の子孫なわけですね、
うん、なるほどね、
うん、もう分かりやすいドラクエでいうとこの勇者の子孫ですよ。
あ
ー、でジパングを救うべく旅に出ると、
うん、
そういう感じの、もうお話としてはね、まあ、舞台は変われどもドラクエとかと同じく、
うん、
悪いやつがいて大変なことになってる世界を救うという王道のお話、
うん、
でこの分かりやすいのが、まあ、7本の聖剣と7本の巨大蘭っていうのがポイントで、
うん、
まあ、基本これをこう1本ずつ倒していくというのが目標なんですけど、
うん、
で、まあ、最終的にラスボスをね倒す、 地方を回りながら情報を集めてクリアしていくというゲームなんですが、
うん、
もうさっき言ったみたいにとりあえずマップが広いと、
うん、
いうことで、このゲームの特徴の一つでもあるあれ、乗り物がたくさん出てくる。
ああ、ちょっと安心しました。
どういうこと？
いやいや、マップをとにかく移動するのに時間がかかる結果、尺が長いゲームって当時結構あったじゃないですか。
ああ、なるほどね。
で、エンカウント率も高くて。
そうですね。
うん。
このゲームは、そういうところで、まあ、火星でないとは言いませんけど、
うん。
そんなことしなくてもいいぐらいのボリュームはあるんで、
うんうん。
その、まあ、ドラクエで言うとこのルーラ的なものもあるんですよ、当然。
うん。
ルーラみたいなものがあるんですが、ちょっと特殊なのが、まず、地方ごと移動する技がある。
はい。
で、地方に移動した後に、その地方の中でまた、細かい村に移動する技がある、みたいなね。
うん。
二段階になってまして。
うん。
で、その乗り物っていうのは、まあ、約10種類存在する。
うん。
FF とかでもね、乗り物って話題になったじゃないですか。やっぱ、飛空艇とか。
そうですね。うん、
で、ドラクエで言うと、ラーミアとかね、鳥乗って移動したりとか、うんうん、船とかね、ありましたけど、天外ではですね、船はもちろんのこと、
うん、
空飛ぶ城、
うーん、
めちゃめちゃ大きな亀、
うん、
海をね、進めるんですよ、亀の、
うんうんうん。
で、絵に描いた船。
それは海行くんですか？
そうそうそう。あと、地下鉄。
は
あ、そして、私個人的に一番インパクトあった巨大大仏ロボ。
最高じゃないですか。
最高っす。
うん。
ずしんずしん歩いて移動するっていうね。
うんうんうん。
お寺行くと大仏があって、
うん。
あるアイテムを揃えると、
うん。
その巨大ロボが動き出すって。これ、過去の。
なるほど。
遺産なんです、これ。
ああはは。
いう感じで、その、乗り物だけでもすごくバリエーションがあって、
うん。
いちいちね、演出とかも入りますしね、その乗り物が出てくる時とか。
うん。
この辺なんかも、やはり当時としてはすごい演出がたくさんあったなと。
うん。なんか見せ場ですもんね。
そうですね。
ね、
うん、うん。で、まあ旅していくんですけど、最初は一人なんですよ。
うんうん。うん、
で、旅していく途中で、仲間が増えて、最終的に4人。
4
人パーティーで。
いいですね。
はい、固定になります。はい。
うんうん。
で、まあ、キャラ紹介していくとですね、まあ、主人公のキャラクターが戦国万事丸っていうキャラですね。うん、もういかにも主人公前としたデザインのキャラで、わかりやすいんですけど。
うん
うん、このゲームね、アニメっぽいと言いつつも、主人公実はほぼ喋らないんですよ。
ああ、そうなんですね。へえ。
わざとこれやってると思うんですけど、
うんうんうん、
やっぱそのおかげで感情移入しやすい。
ああ、そうなんだ。うん、
ただ、要所要所はやっぱり喋ります。
じゃあ一応、声優さんはいるんですか？
あ、います。ちなみに声優さんはいくらかずえさんっていうね、
うんうん、
シティハンターの香りの人ですね、
うんうん、
やっぱ男の子声ですよ、
うんうん、
少年声、はい、で、要所要所では喋るけど基本は周りのプレイヤーが指して話を進めてくれる感じになってる、
うん、なるほど、うんうん、
ここら辺も程よい感じだなと。で、能力としてはもう剣術ができて、まあ、術も使えるっていう、
うん、
勇者タイプですね、
うん、
で2番目にね仲間になるのが長谷川さんも知っている歌舞伎團十郎、
はい、
これもね、有名なんですけど、ジパング一の伊達男っていうのが口癖で、言ったら歌舞伎ものなわけですよ、
うん。
とりあえず目立つのが好きと。もう、すごい自分勝手なキャラなんですよ。
あ、そうなんだ。
すごいんですよ。ゲームの途中で、
はい、
無理やり俺が仲間になってやるって言って仲間になってくるようなやつなんですね。
へ
え。で、その時のメッセージが、ちゃんと、歌舞伎が無理やり仲間になったとか出るんですよ。そうそうそうそう。で、気分が変わったら、俺はもう仲間抜けるぜとかっていなくなったりする。でね、ただね、その、自分勝手で女好きで、
うん、
かっこつけではあるんですけども、やっぱり根底の部分ではすごく人情深くていいやつっていうところがね、
うん、
ところどころの演出でちゃんと出てくるからこそ人気があるんですよ、やっぱり。
うんうんうん、
で、3人目がね、これは長谷川さん知らないでしょうね、多分、極楽太郎っていう。
知らない。
もう超巨漢キャラです。
はぁ。
おっさんキャラなんですけど、
うん、
この人実はね、年齢が1024歳っていう。
ああ、じゃあ人じゃないんすか。
人なんですよ、これ。
へえ、じゃあ。
千年って、さっき言ったでしょ、千年前って。
はい。
その伝説になってる火の一族と根の一族の生き残りなんです、この人。
はあ、なるほどね。
で、なぜ千歳かっていうと、
うん、
恋人が人魚だったんですね。
ああ、なるほど。そういうことか。
その人魚の涙を飲んだことで、千年寿命が伸びたんです。
う
ん、
なるほど。
ただ、それは許されないことなんですよね。
うんうんうん、
で、その罪で、人魚たちに、投獄されてた。
うん、
900年間、
うん。
992年間、海の底に投獄されてた。っていうキャラなん
です。
見た目も完全に巨漢のおっさんキャラなんですけど、すごい設定はハードで、
うんうん、
さっきのね、歌舞伎がね、テクニカルでいろんな術が使えるっていうキャラなんですけど、この極楽太郎はもう見た感じのパワータイプで、
うんうん、
壁役なんですよ。
うーん、
防御力が異常に高くて、で力も強くてっていうので、まあ基本この極楽ってかばうっていうコマンドで、あのずっと壁になってもらうのが一番強いんですけどそういう役割なんですね。まあ見た目通り技はそんな使えない。
いやでも人魚の涙飲んでるのに、はい、ゲーム中死んだりするんですか？
あのね、このゲームね、死ぬんじゃなくて気絶なんですね。
ああそういうことか、う
ん、あのゼロになると気絶して運ばれるっていう感じなんで、うん、
じゃあ平気ですね。
そうですね、あの死ぬっていう概念がないんですよう
ん、うん
うん、戦えなくなったって出るんやったかな、確か。
なるほど、
うんうん、面白いのが、あの持ち物を他のキャラより3つ多く持てるっていうね持てる量もあのキャラに依存してるっていう。
なるほど、いいですね。
で最後4人目がキヌっていう女の子のキャラですね。
うん、
でこの子は実は結構重要なキャラで、
うん、
実はこの子はですね、鬼と人間のハーフ。
うーん、
お父さんが酒呑童子、
ああはい、
で母親は火の一族の巫女、
はあ、
その間に生まれた女の子で、このね、出自はね、最初は明らかにされないんですね、
うん、
出会った時には、
はい、
みんな知らない、
うん、
この子不思議なのが、もう見た目はね、もう完全にお嬢様で、
うん、なんとなく覚えがある、
覚えてます？そうそう、ベールみたいなのかぶってて、はい、もう優しくて、もういわゆるお嬢様キャラなんですよね、
うん、
でなぜか両手に腕輪をつけてて、そこを鎖でつないでるっていうキャラ、
うん、
でこれをつけてるせいで直接攻撃とか攻撃系の術を使えなくなってるんです、この子。
うーん、
だから他のキャラだとデフォルトのコマンドである攻撃ってとこが選べなくなってるんです。
あ、そうなん
です。そうなんです。
え、じゃあ回復系ってこと？
そう、回復。
あ、
でこれすごく特殊で、
うん、
そこが使えないことは特に触れられないんですよね、
うん、
ただまあやってる方としては、あ、この子は優しいから多分戦えないんだなって思ってるわけですよ、
うんうんうん、
まあ、勝手に理解してるというか、
うんうんうん、
まあ、それがゲーム内容に影響出てるのもすごいんですけど、
うん、
実はこれお父さんとお母さん殺されてるんですよ、この子、
うんうん、
でそのお母さん、死んでると思ったお母さんが実は生きてたと。
うーん、
で生きててその根の国の悪いやつにさらわれたっていうのを見てしまうんですよね、
うん、
でお母さんが生きてたからっていうので一人で助けに行ってしまうんですけど、結局捕まってしまうと、
うん、
でそれを残った3人で助けに行くっていうイベントがあるんですけど、
うん、
助けに行った万事丸と歌舞伎と極楽はそこでその敵にやられてしまうんですよ、
うん、
絹を盾にね、
うん、
手を出せないところをこうやられてしまうわけですよ。だから実はそのさらわれたと思ったお母さんは敵が化けてた姿だ、はい、
あ、
しかもその化けてたやつが絹の両親を殺した張本人、
うん、
っていうのが分かって、
うん、
絹がブチギレるんですよそこで、
うんうん、お、じゃあ鎖が、
そうそうそう、
取れる、
そこがね、これ有名なシーンでね、ぜひ YouTube で見てほしいんですけど、
はい、
私の本当の名前は鬼が怒ると書いて絹。
ああ、なるほど。
それが私の本当の名前なのって言って、私を怒らせたことを後悔するがいいって言って、その敵を、
うん、
殴り殺しにするんですよ。で、その敵が命乞いしてくるんですよ、今度。
うんうん、
万事丸に、万事丸さん助けてって、もう改心するからあの子を止めてって言うんですけど、
うん、
万事丸はもう動けないから、
うん、
助けれなくて、結局絹はもう許さずにそこで惨殺してしまうんですけど、そいつ。で、もうその時の絹はもう鬼になってるんですね、ほとんどね。で、その鬼の力っていうのを持ってんの分かってたから、その純血の鎖っていうので自分も縛ってたんですよ。その仲間とかも傷つけてしまうからっていうことで。で、結局、まあ、その、親の仇を倒した後に、
うん、
もうこんな姿見られて、あなたたちと一緒に旅はできないんで、私はもうここで死にますって言って、自分一人城の中残って、三人はもう城の外に追い出すんですよ。
はい。
で、城ごとね、潰れて死のうとするんですけど、結局みんな助けに戻るんです、そこで。
うん、
で、戻っていった時に、絹がもうこんな私なんか生きててもしょうがないっていうのを、まあ、万事丸がなだめて、納得して、
うん、
さらに絆が深まった4人が最終決戦に向かうっていうくだりがあるんですけど。
なるほど。
うん。だこのシーンがもうめちゃくちゃ衝撃的で、当時。
うんうんうんうん。
今まで散々長い振りがあって、
うん、
で、この後にコマンドが復活して戦えるよ。で、それまであの、奥義っていう欄もコマンドにあって、他のキャラは普通に使えるんですけど、絹だけハテナになってるんです、ずっと。
ああ。
僕なんでハテナなんやろうと思ったら、そのイベントの後にそこが解放されて、うん、鬼の力を使えるっていう技が追加される。だからこういうなんかそのイベントと ゲームでできることがリンクしてるところもすごく新鮮だったし、そのギャップ萌えというもののね、見本というかね、これがね、またこの辺全部ね、あのアニメーションありで声優さんが全部喋ってやるんで、より臨場感があるということで。ちなみにこの絹の声優さん、井上あずみさんっていう方なんですけど、
はい、
聞いたことないですかね。
井上あずみさん、
はい、
キクコさんなら分かりますけど、
ああ、これがですね、本業は歌手の方なんです、
はい、
声優ほとんどやってられなくて、
うんうん、
代表曲は隣のトトロです。
そう、ああ
。あれ歌ってる方なんですよ。
じゃあ劇中でなんか歌ったりとかないんですか。
あったかな。いや、ないと思いますよ。
もったいない。
トトロの歌ってるんでご存知だと思いますけど、声がすごくいいんですよ。
うん、
すごく可愛らしい声で。
そうですね。
だから絹のイメージもめっちゃぴったりなんですよね。
うん、
か細いというか、その清楚な感じというかね。
うん、
でそれがこう怒った時の感じとかね、
うん、
すごくね、なんか良くて、調べて私もびっくりしたんですよ。あ、そう、トトロの人やと思って。確かに言われたら声一緒やわと、ね、こういう流れがあって、まあ、最終的にクリアするんですが、まあ、もうこの辺すでにネタバレしてますけど、最後のネタバレですね。
はい。
まあ、最終的にその、結局、ヨミを倒すんですけど、
うん、
ヨミっていうのが悪い方の神様で、
うん、
マリっていう良い方の神様がいるんですよ。
うんうんうん、
マリとヨミっていう二人の神様がいて、
も
ともとこの二人がね、地球が何もないとこに宇宙からやってきたんですよ。
うん、
で、この地球に新しい命を作ろうって。でその時に、
うん、
ヨミの価値観では戦って勝つものが強いんであるっていう価値観と、うんうん、マリは他人をかばうことこそが強さだっていうので意見が分かれて、根の一族と火の一族ができたっていう、
うんうんうんうん、
その二つが交わって生まれたのが人間だという設定なんです。
なるほど、
うん、
なるほどね。
要するにすごくとんがった二つの種族がいて、
うん、
愛に特化した種族と強さに特化した種族の間に生まれたのが人間で、
うん、
で善と悪両方合わせ持ったのが人間で、その人間がやっぱり一番強いんだという話だったんですこれ。
なるほど。
だから最後にその読みが、千年かけて火と根が混ざってできたのが一番の強さだったのかっていうね。
はあ。
両方合わせ持っての強さであると。
なるほど。へえ。
そういう話
なんです。すごいしっかりした設定です
ね。そうそうそうそう。だから実はマンジマルも混ざってたんですね、どっちも。
そうですよね。
そうそうそうそう。でもマンジマルは火の一族の力の方がちょっと強いらしくて、
うんうんうん、
だから火の一族にしか使えないものとかも使えるやつだったんですよ。
だ
そういうふりとかもあって、結構このゲーム人死ぬんですよね、
うん、
仲間だったり親だったりも殺されたりとかいろいろしてて、
うん、
まあ、結構バックボーン暗いんですけど、
うん、
最後に全員生き返ります。
おう、
これがすごい。
おう、
さっき言った千年前に死んだ極楽の恋人も生き返ります、
う
ん、そして絹のお父さんとお母さんも生き返ります。
ああ、まあよかった。
もう本当にね、これ以上の大団円見たことないわっていうぐらい。
そうですね。
ああ、この辺なんかもあえてそうしてるんだろうなと思うんですよ。それまでの話が結構過酷な話多くて。
うんうん。
ちょっとやっぱりネガティブな部分もあるんですよね、お話としては。
うん、うんうんうん。
だからもうこの最後でこれでええやろみたいなね、その。みんな生き返ったし、みたいな。で、一応この生き返らせる部分も、その最後の最後に神様のマリがね、
うん、
あなたたちが生き返ってほしい人たちをできるだけ多く思い浮かべなさいって言って、その人たちをできるだけ私が生き返らせますって言って。
へえ、ああ、じゃあ出てくるんだな、そっちの神様。
そうです、そうです。で、オープニングでいきなり出てくるんですよ、マリって。二つの玉がくるくる回りながら地球に飛んでくるっていうのがオープニングシーンなんですよね。で、最初見た時ってよくわかんないんですけど、最後にその意味がまあわかるという感じになってまして、すごくね、一本ちゃんとシナリオがあった中にいろんなエピソードが入ってて、
うん、
本当にね、その、連続ドラマ見てる感じで、次のエリア行く時とかにちょっと振りが入ったりとか、
うん、
新しいエリアに行くと、まあ、いちいちその敵のね、幹部みたいなのが出てきてね、説明してくれるんですよ、うん、ここはこういう国だとか。
うんうん
う
ん、
そういうところもね、すごく親切でありつつ、その演出としても面白い感じになってて、本当にその他の当時のロールプレイングゲームと比べても異質でしたね、やっぱり。なんか不思議な感じ。セリフ回しとかもちょっと独特でね、
うんうん、
普通だとちょっとオブラート包んで言うようなこととかも、
うん、
まんま言ってきたりするおかげで、移植するときにちょっと編集かかってんですよね。
なるほど。
今のセロだとちょっとダメなこととかね、
うんうんうん、
頭がおかしい人のことちょっと放送禁止用に言ったりとかね、はいはい、当時してるんで、 だこの辺のそのちょっと残酷な部分っていうのも多分増田昌司さんのセンスなんだろうなと思って。
でしょうね。
でこれが後にね、そう。
リンダキューブの人ですもんね。
後にそこに受け継がれていくんですけど、そうなんですよね。うん、なんかねこれまあ何個かちょっと紹介すると、村人が植物にされてる村っていうのがあるんですよ。
嫌な感じ。
もう半分植物になってるんですよ、
うん、
でも話聞けるんですね。ほんで話聞くと声優の人がちゃんと喋るんですけど、うん、最初は豆粒ほどのシミが指先にできて、それがだんだん広がってみたいな、その過程を言うんですよ。
やだな。
そうそうそう。で離れたとこにお母さんと子供それぞれが植物になってて、私の子供はどこ、はい、どことか言ってるんです。
あ、動けないんだ。
そう、動けないです。もう植物になって、その場で気になってしまう。
は
で、そういう描写があったりとか、あとね、これがね、移植版では完全に修正されてるやつなんですけど、村人が敵によって豚の姿に変えられている村があるんですよ。
は
で、そこの村で、
うん、
その敵のやつに豚を食べさせられてる人がいる。
うわぁ。
で実はそれは元は人間だったんだよっていう描写がある、
はあ、
でこれは移植では人間じゃなくて敵の雑魚が豚になったのを食べたよっていう話になってるらしくて、
へえ。
いやこれも当時やってて、
うん、
ええー、と思いましたからね。怖すぎるやろって。
そうですね、
私このゲーム遊んだ時はもう結構な大人だったんで、
うん、
それでもね、これええのかと思いました、やっぱ。
うん。
カニバリズムですからね、これ完全に。
そうですね。確かにね。そうか。92年でしょ？
うん。
じゃあまあ、そういう描写もまあ、結構流行ってもいたのかもな。
いや、それでもね、ゲームでは少なかったと思います。
まあ、ゲームではないですよね。
映画はあったかもしれないですけど。
映画とか、
うん、
アニメの OVA とかだと、
うんうんうん、
なんかスプラッターとか流行って、
そうそうそう。
始めたぐらい。
ゲームはその他のメディアに比べても厳しいというか、
うんうんうん、
やっぱり新しい文化だったんで避けてたんじゃないですかね、やっぱちょっと。
だし、まだ子供のもんでしたよね。
そうそう。そうです、そうです。対象がね、やっぱ年齢低いんで、
うん、
そこはあえて避けてたんだと思うんですけど、
うん、
いや、そういうのがね、今のはまあ一例ですけど、いろんなとこにあるんですよね。
へえ。
本来ならそこまで言わなくてもいいものとか、見せなくていいことをもうちゃんと真正面から見せて、
うん、
でさっき言ったそのキヌが本性を出して敵を倒すとこなんかもかなりその V 欠損とかの表現そのままやってるんで、
うんうん、
でこれも移植先では絵変えてるらしいんですよね。
まあそうか、そういう意味では当時だからやれてる部分もあるんですね。そうです、あ
の当然ノーチェックだと思います、おそらく、
うんうん、
だからリンダキューブもそういう土壌があって、
うんうん、
できたんですけど、プレイステーションに移植された時にちょっと規制かかってる、
うん、
PC エンジン版はフルで出てますけど、
うん、
あれはよりエグいですから、
うん、
ただどうしてもそっちばっかりが取り上げられてしまうんですけど、そこはあくまでもお話の中の一つの演出としてであって、
うん、
真骨頂はちゃんとメインシステムのところをちゃんと作れた上でそういう味付けをしているというゲームの作り方ではあるんですけどね。何もそのインパクトだけでリンダキューブを売れたわけじゃなくて、ちょっとリンダキューブの話出たからちょっと話しますけど、リンダキューブってすごく斬新だったのが、主人公が勇者じゃない。
そうですね。
で魔王やそれに類する世界の脅威になる敵が存在しない。
あ、まあ確かに。
結末としてあれ隕石が落ちてきて、
うん、
滅亡するって話なんですけど、それを止める方法がないっていう意味で、
うん、
今までのロープレーではありえない設定なんです。
確かにね。そうですよね。
でそんな中でできる限り多くの動物を集めて他の星で再生するという話だったんですよ。
そうですね。
もうこれは確かに当時本とかで説明読んでもよくわからなかったんですよ、やっぱ。
うん、
今までになかったんで、
うん、
どういうことと思って、悪いやつ倒すわけじゃなくて動物集めて何が楽しいのと思ってね。
うん、
でこれがあの後に増田さん自分で言ってましたけど、ポケモンよりこっちの方が早かったんだぞって言ってましたけど。
そうか、そうですよね。
そうそう、モンスターを集めるっていうね。
なんかね、グロい動物いっぱいいますもんね。
そうそう。で、あのデザインも確か増田さんがやったって言ってましたね。
あ、そうなんだ。
何体かな。
名前だけは普通の動物の名前じゃないですか。
そうそうそう。名前は実在する。ウサギとかね。
そうそう。シニカルだよ。
ゾウとか。そういうメインの部分での面白さがありつつ、
うん、
その味付けとして、そういう表現とか、必要だから入れてるんだと思うんですけど。うんうん、
いや、でも、天外2でも結構やってて、
うん、そうですね。
で、
うん、
多分子供の時やってる人っているから、
うん、はいはい、
きっとトラウマとかになってるんじゃないですかね。
あのね、やっぱりそういう意見見ますね。あの YouTube とかでもその天外の動画にコメントで、
うん、
子供の時やったけど怖かったなとかね、
うん、
やっぱり言ってる人はたくさんいますね。
それはいいな、
うん、
ね、完全に意味は分からなくても、
うん、
怖いっていうのあるじゃないですか。
ありますね。
なんかまずいことしてるぞっていう、うんうん、そのさっきの植物の話で、
はいはいはい、
子供の頃に火の鳥読んで、火の鳥の宇宙編かな、はい、なんかで、
うん、
人間が植物になっちゃうのがあるんですよ。
はいはい。
だからもうそれが僕はすげえ怖くて。
わかりますよ。
うん。だから子供の時にやった人は、もうすごく心に残るゲームになったんでしょうね。
うん。だから今でもその印象に残ってるとか覚えてるという人は結構多いみたいですね。
うん。川崎さんはあれですか ?2 しかやってないってことはないですよね。普通の
1もやって
るんですよね。
はい。
でもやっぱりもう全然2の方が印象深いってこと
ですか。そうですね。増田昌司さんが関わってるのは2なんですよね。
うーん。
1はやってないんですよ、実は。
うん。
もともと増田昌司さんって広告代理店で働いてて、
うん、
で担当してたクライアントの中にハドソンがあったらしいんですよ。
うーん、なるほど。
で初代の天外魔境の広告を担当してたらしいんですよ。
なるほどね。
うん。でその時に面白いのが開発が遅れてたと、
うん、
だから制作側を手伝うことになったらしいその時。
昭和
今だと考えられないです。外部の広告代理店の人ですよ、だって、
うんうんうん、
でそこで初めてゲーム開発に関わることになって、
うん、
その後広告代理店を辞めて続編の2ではディレクターとシナリオを担当して、
うん、なるほど。
で2がもうぐっとこう違うものになったそ
う
で、
うん
うん、いわゆるまあ和風にちょっと舞台を変えたロールプレイングゲームっていうイメージしかなかったんです1の時は。
うん。
でちょっとシステム的にもあのロードが長かったりとか頻繁だったりとかで遊びにくいところもあったんで、うん、いまいちだったんですけど、
うん、
2はその辺を全部改善してきたんで。
なるほどね。
には地方っていうかフィールドを読み込んだ時に敵データを丸々読んでるみたいで、
あ、
だからエンカウントめっちゃ早いんですよ、パッと出てきて。
いやさっきほら、
うん、
ルーラ的なね、
はい、
移動が2段階って言ったじゃないですか、
うんうん、
だからなんかそういう都合なのかなと思って聞いてたんですよ。
だ一旦そのフィールド読み込んだ後にもう一回行きたいところに行くみたいな感じになってると思いますね、うんうんうん、
へー。
だこの辺に関してもあの増田昌司さんそういう遊びやすさの部分も結構考えて作られるみたいで、
うん、
やっぱロード時間とかも結構気にされるんですって、
うんうん、
だから他のその俺の屍を越えて行けとかもね作ってますけど、
はい、
あれも戦闘シーンとかロード早いんですよね、
うん、
あれプレステのゲームなんですけど、
うん、
キャラクターとかポリゴンにできたらしいんですけどしなかったんですって。
あ、はいはい、
ポリゴンにするとロードが長くなるから、
うん、
それなら 2D の方がいいって言って、
うん、
ロードの時間犠牲にしてまで 3D にする必要性を感じないって言って、
うん、
でああいうデザインになってるらしくて、それってこうやっぱ大切だなと思ってね、そのゲームのテンポとして戦闘シーンって何回も繰り返すから、
そうですよね。
ね、そこのロードが長いのはね、
うん、
煩わしいですからね、やっぱり。
うん、
だからそういう意味でも、天外2ってすごく1より良くなってるのは、そういう考えで作られてるからかなとも思うんですけど。
うんうんうん。Days of Life with Games
Brightbit Brothers。ではエンディングなんですけども、
はい、
今回あの長谷川さんのゲームレポートはどんな感じでしょうか。
そうですね、うん、新しいゲームを始めました。
お、
寝る前とかねちょこちょこやろうと思って、
うん、
今回のはですね、
うん、
ゲームボーイカラーのドラクエモンスターズ2を始めました。
うんうんうん、
サブタイトルがマルタの不思議な鍵ってやつで、
へ
ー、これね当時のね、よくあった2色あるタイプのゲーム。まあ当時っていうか今もあるか。
赤青みたいな。
そうです、うん。ルカの冒険っていうのとイルの冒険っていうのが出ていて、うん、イルの方をやっているんですけれども、うん、これ出たのが2001年なんですけど、うん、ルカの冒険が3月に出てて、
うん、
イルの冒険が4月に出てますよ。
え、じゃあ1ヶ月ずれてるってこと？
そうそうそうそうそう。
うーん、
でね、
うん、
なんでかって、
うん、
なんか発売直前に不具合見つかったらしいですね。
片っぽだけ？
そう。
そんなことあん
の？僕がやってるイルの冒険の方は遅れて発売されたんで、
うん、
これね、前に出たルカの方が109万本で、
うん、
イルの方って41万本
なんで、うん、そんな差あんの？
ね、出るんですね、やっぱ
バランス悪
ね、
うん、
まあ、中身はさほど変化はないんだと思うん
で、多分片っぽだけでしか手に入らないモンスターとかがいるってことですね。
多分そうだと思います。それをまあ交換するみたいなね、はい、だと思うんですけど、まあ、これを始めました。はい、というわけで次回からはもうこれをね、今 どんな状態ですみたいな話をしていくのかなと思うんですけど。
そうですね。じゃあまた長谷川さんのゲームレポート復活ということで、
はい、
じゃあいつもの告知の前に、
はい、
冒頭でもちょっと言いましたけど、次のねステージ20に向けてのお便り募集、
はい、
ステージ20でね、キリ番で感想を紹介する回にしていこうということで、今回が18ですから、
はい、
もう時期なので今のうちにお便りや感想をいただけると紹介するのに間に合うかなと思いますので、
はい、
今のうちにいただけたらなと思います、はい
はい、
じゃあ長谷川さん、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて大変助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、
うん、
今回もちょっと長くなってしまいましたけど
まあね、好きなゲームちょっと、ね、しょうがないですね。
なんとかまとめたいところですが、では次回はねまた違う話題で、
はい、
話したいと思いますんで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。